皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は公共放送の26番ですね。私が公共放送と言ってやりたかった内容の一つなんですね。今日のやつは。つまり、日本人は非常に立派な民族だと。私は歴史を見たり、ずっと科学を考えたりしてもですね、本当にいい国に生まれたと思ってるんですよ。それは、単に力が強いとかですね、そういうことじゃなくて、国が大きいとかそういうことじゃなくて、本当に不思議なぐらい日本人ってのは立派なんですよね。それで、まあ、その結果ですね、まあ、日本が、私がよく言うように、4万年前から旧石器時代で非常に立派な文明を作ってきたとか、それから日本人の言葉がですね、自分っていうんじゃなくて、皆さんはどうですかということで成り立ってるとかですね。それから有色人種でただ一つだけ植民地にならなかった国とかですね。これは日本人の技術が良かった。まあ、日本人の技術もいいんですけど、それは結果であってですね。やっぱり日本人というものがこの日本列島で徐々に国民性っていうのを作っていった。それが、まあ、偶然だと思うんですけど、非常に特殊な。これからの人類の本当に模範となるような民族だった。民族になったって言ってもいいですかね。僕そう思うんですよ。それはまあ日本の科学技術を見ても、政治体制を見ても、まあ奴隷がいなかったっていうのはそういうことも含めて、それ芸術作品を見てもですね、すべて素晴らしいですね。まあ天皇陛下がおられたということも含めて。それは常に日本人は差別がないんですよ。私も実は心の中に完全に差別がありません。この日本人の差別感のなさというのは素晴らしいもので、大人が子供を差別をしないですね。むしろ子供の方が偉いと、子供は神の子という日本の言葉がありますけど、まさに子供は子供で尊敬する。子供はまた親を尊敬する。おじいさんおばあさんも尊敬するというふうにですね、すべて、まあ、ここで英語を使うのもなんですが、流行りの言葉で言えばリスペクトを持って、他人にリスペクトを持って、家族にすらリスペクトを持って、そして生きていく。こういう民族が地球上に一つできたんですよ。もちろん大きな国でない国で、原始的な生活をしている国にはそういう国があります。だけど日本のように高度に成長した国でですね、今の日本はダメなんですけど、まあ、日本人平均して4万年の歴史を見ると、もう突出してるというふうに思います。まあ最近の民族学、民族哲学、言語学、まあそういうところではですね、この私の言うことはある程度通じるんです。しかし、経済学とかですね、そういうその割合とその、まあ経済学の人に悪いんですけども、ちゃんとした経済学者は心の中でそう思ってるんですが、やっぱり経済学とかそういうのはお金を扱うために、まあ人間性が落ちますね。で人間性が落ちると必ずその国は滅びます。まあ、その例をまずは2つお話をして、また日本の話に帰っていきたいと思うんですけども、ヨーロッパを見ますとですね、ヨーロッパっていう国はそのうち僕はダメになると思ってる。それは、どうしかったら力が正義だという考え方ですね。ですからヨーロッパの絵画の古い絵画を見ますと、ほとんどが中心となる神様は裸の男性が剣を持ってる。そこに女性が裸で腰に巻きついてる。そういう絵がまあ典型的なんですね。つまり力が正義というようになりますと、男と女なら必ず男が上です。で、力が正義であれば戦いに強くなきゃならないから、殺し方が上手い人が正義なんですね。それでその正義な王様っていうのは、もう非常に古い壁画なんかから、もう2万年ぐらい前からそういう人が登場します。ところが、それは当たり前じゃないかと。人間は動物からできたんだから、動物を見てみろと。全部力が正義じゃないかっていうようなことを言う人いるんですけども、日本は実は、本当にね、明治時代でも違ったんです。もちろん大正時代も違います。昭和も違います。じゃあ、日本で力が正義ということを言うようになったのはいつかっていうと、まあ1990年つってもいいし、 2000年の小泉内閣つってもいいんですけど、本当にごく最近、ヨーロッパ、アメリカかぶれの人たちが、何が本当に人間に対して大切なのか、人間に大切なのかっていうことを忘れて、ただ美味しい、食事をしたい、ただ県政を誇りたいというような本当に程度で、かつて日本の文化にはなかった人たちですね。そういう人たちが、なんか偉そうな顔をしてる。まあ僕、私が、いつも言うこと、最近言ってるのはですね、サラリーマンになれないから国会議員になる。まあ、これが典型的ですね。そういう、まあ、本当にこう、貧弱な国民に なったと言えません。まだ日本人の8割は、本当に立派だった日本人の面影と行動しております。で、ヨーロッパはそれじゃあ、どうして繁栄したのかという説明をしたいと思うんですが、まあ、一つはですね、やっぱりヨーロッパにしても他の国にしてもそうなんですけども、私の見解ではですね、人間は野獣では立派になれない。当たり前なんですね。つまり文化とか国とかそういうものが繁栄するためには、その裏に、その国を形成している人たちの文化、哲学、人格、そういうものをまずは上げなきゃいけないんですね。それはもちろん意図的にやられたわけじゃないんですが、歴史を見るとですね、なぜ、ローマ帝国、マケドニアのアレクサンダー大王とか、ローマ帝国のジュリアス・シーザーとか、まあ、こういう人たちが出てきたか、単に戦いが強かったのか、決して私は歴史を よく勉強しますとそうじゃないんですね。なんでマケドニアのアレクサンダーは強くて、ローマ帝国のジュリアス・シーザーも強いし、アウグストスも強いと。なぜかっていうとですね、やはり私は、その後ろにギリシャ哲学っていうのがあったっていうことですね。ギリシャ哲学で人間とは何か、政治とは何か、自然とは何か、天体とは何か、数学とは何か、こういうことをギリシャ人がだいたい紀元前700年ぐらいから300年ぐらいにかけてじっくり考えた。このギリシャ哲学の文化、これによって高められた人間の力。それがちょうど紀元0年といいますか、イエス様がお生まれになって、精神的な支柱を残した頃に一応の完成を見たわけですね。本当にあのギリシャ哲学っていうのを勉強しますと、根本から考えてるわけですよ。人間とは何なのか。国を統治するというのはどういうことなのか。科学はどういうふうにできてるのか。この世の中は何からできてるのか。一つ一つ、基本の基本から考えてるわけです。そこには金儲けはどうしようかの話は出てきませんし、他人を圧迫するためにどうしたらいいかとも出てきません。結果としてまだ政治体制とかあれが強かったですからね。それからやはりヨーロッパの基本的に流れる、まあ私によっては邪悪な思想ですね。力が正義という邪悪な思想を超えられなかったっていう点はありますけど。やがてそれがローマ帝国という形となって現れ、400年間、まあ、人類の多くの進歩を担当したということですね。だから、やはり、ギリシャ哲学あって、ギリシャ文化って言ってもいいんですかね。ギリシャ文化あって、ローマ帝国があるというふうに私は思っております。それから次の段階はですね、やっぱりローマ帝国を作っても、400年で、まあ、気候変動もあってですね。まあ、NHK がまたくだらないこと言うんですけど、寒冷化したもんですから、ローマ帝国が分裂して滅びました。それからやはりよく言われる中世の暗黒時代が続くんですね。やっぱり文化なきところ、その繁栄なしなんです。もちろん、キリスト教がですね、少しずつ少しずつ浸透して、まあ、人間の心というものを良くしていった。ということはありますけどね。だけどやはり大きな文明はなかったんですね。だけどもその1000年間の沈滞したヨーロッパ文明がやがて爆発してルネッサンスになりますね。まあ、ルネッサンスって言葉は非常に特殊な言葉で、確かドイツ人だったと思うんですね。ですから、フランス人、いや、ドイツ人がフランス読みしたのかな？なんかそういう経過があるんですが、まあ、ルネッサンスが勃興して、そして再びですね、ギリシャ哲学の時代のような活動が起こります。しかしまだ貴族と平民はおりますし、奴隷もおりました。 まあ、そういうヨーロッパの矛盾を抱えたけれども、ルネサンスが花開いて、やはり人間の魂がより自由になり、より羽ばたき、芸術とか学問とかあらゆる面で、つまり私の言いたいのは、戦争とか経済とかそういうケチなものから人間の繁栄がもたらされるわけじゃないと私は思ってるんですよ。歴史を見ますと、必ず人間はやはり魂の方から発展すれば、それがやがて国の繁栄、国の人々の幸福につながってる。まあこれは、まあ、今一応ヨーロッパの歴史を見ますとね、二つあるわけですね。ギリシャ哲学とルネサンスがそこにあって、そのそこからローマ帝国や近代ヨーロッパ、ルイ14世がの時代が出てくると。その後に、やっぱりそのヨーロッパは、こう、だんだん哲学が衰退しましてね、実学の方だけになりまして。で、ついに現在のアメリカの混乱と。まあ、イエス様、宗教の、つまり宗教も一つの、そういう人間の精神活動ですね。それが衰退するとともに荒れてくると。衰退してくる。まあ、いうことを示しております。もちろんこれは、ヨーロッパだけではなくて、中東ですと、やはりイスラム教ができて、精神的支柱ができる。まあ、10世紀、11世紀となりますと、イスラム教の下で、ものすごく文化、科学、哲学、なんだ、進むんですね。我々は今ヨーロッパ社会の、まあ、これ歴史の先生がヨーロッパ編長でよくないんですけども、現在我々がヨーロッパの思想だと思ってる思想で、インドの思想とか、それから中国の思想とか、そういうものはいっぱいイスラムの思想とかありますね。例えば、デカルトが哲学の祖と言われてる、近代哲学の祖と言われてるわけです。我考える、家に我ありという言葉は、実はこの思想はですね、私の見解ではインドでは紀元前5世紀ぐらい。それから中東ではですね、イスラムでは大体紀元10世紀っていうか、1000年ぐらいのところに出来上がっております。もちろん中国でも、紀元前5世紀ほどの、まあ、孔子とか、そういう人たちが輩出した頃、それを受けて、唐の時代に、我々よく知っている漢詩とかですね、そういう非常にこう文学的にも高いレベルに達し、社会も繁栄したわけですね。どこの時代を見ても、戦いの強いところとか、経済、金を重要視したところで、民族が繁栄したところは、私の見解ではありません。世界はそうに進みました。この際、ぜひですね、日本のいろいろな今、評論家とか、文化人とか、そういう人たちが論じておりますが、経済のこととか、日本がどこにやられるとか、そういうんではなくて、日本の文化の根源をなす、文化、哲学、芸術、そういうところを我々は一生懸命やってるのかということを問うてもらいたいと思うんですね。その点で私は、だから日本人の事実を曲げるのが平気という性格ですね。これはまあ NHK と朝日新聞に代表されるわけですが、嘘をつくのが平気であるという、この文化は日本人にちょっとあるんです。ずっと。まあズルである。日本人がズルである。というのが日本文化の一番、日本の一番の欠点であると。まあいうことは、まあ、明治維新でも随分言われておりますし、その前にも言われておりますね。だけど日本は他の国に比べれば、紀元前の今から4万年前から、世界で最も早い時期に、国家のような形態ができ、それから文化ができ、遺跡の数なんかはもう日本と、他の国と全く桁が違うんですね。日本は旧石器時代ですでに遺跡の数が1万超えるぐらいあります。それに対してもちろんアジア諸国は残念ながらそれの2桁ぐらい下なんですね。ヨーロッパでも1桁低いんです。そういう点で、まあ、日本が昔からね、ところがその旧石器時代、縄文時代の遺跡から私が感じられる実は繁栄ですね。建築、家の建築のもの。それから、いろいろ食品だとかそういうものに対する、アイディア。そういったものはもう群を抜いてるんですね。他の諸国を。じゃあ、そういう 生活とか技術とか芸術っていうのが日本が世界で最も優れていたという原因はどこにあるかっていうと、まあ、ここに書きましたけど、日本だけが国民全員が貴族だった。国民全員が平等じゃないんですよ、日本の場合は。国民全員が貴族なんですね。で、いわゆる貴族とか王様とか、そういう人たちは、まあ、役割としてはね、一応殿様だったり、平安時代の貴族だったりするんですが、日本人全体の気持ちの持ち方はですね、お役所さんだ？職人だ？それがなんか貴族と違いがあるの？という問いかけなんですね。日本社会の哲学の問いかけはそれなんですよ。貴族とか殿様に対して、日本は暗黙にですね、ずっとどういうふうに問いかけてきたかって言いますとね、偉いと言われる殿様、偉いという貴族に対して、日本文化全体が彼らに問うてたのは、あなた方は農民、もしくは工作する人、技術者ですね、をリスペクトしてますか？これで私はわざとここで英語を使ってるんですが、それはどういうことかって言ったら、世界共通の概念で問いかけてたんですね。日本社会というのは世界共通の概念で問いかけるんです。二宮金次郎はどう評価するんですか？そのどっか徳島なら徳島の片田舎で農業をやってる人は本当にその殿様よりかダメな民族なんです。全然そうじゃありません。それは公的なものにもいっぱいありますけど、例えば落語でね、八さん熊さんが出てきて、隠居さんに物を聞いてるシーンなんかいくらでも出てきます。そのシーンの中に、まあ八さん熊さん知識もないし愚かだよと。だけども、知識をよく持っている和尚さんだとか、庄屋さんだとか、そういうのと人間としては完全に同格であるということがはっきり出た作品ですね、みんな。そこに立派な武士が来る。教養もある。剣道もうまい。そして、藩の重要な役職もやってきた、立派な侍が来ますとね、その侍は、相手が農民であり、町民であっても、盛んっていうのは、壁を塗ったりする人、全員が日本人として同じであるという意識がすごく強いです。言葉遣いも、武士の言葉遣いも丁寧です。それから決して相手の知識が不足しているかって馬鹿にしません。武士は、そういう人たちに対して、米はあなた方が作って、とても尊敬しておりますと。鍛冶は、鍛冶って刀鍛冶なんかね、の鍛冶ですけども、鍛冶は、鍛冶屋さんがやりますから、誠に立派ですと。すべて尊敬しております。私が名古屋大学の時に、ちょうど多摩美術大学と一緒にやってましたもんですから、よく多摩美の学生と名古屋大学の学生をバスで、1年に2回ぐらい、日本の、職人さんを中心としたところに行って、いろいろ職人さんから話を聞くということをやっておりました。その時に、その、こうなんていうか、バス旅行に外国人が入ってた時がある、結構あるんですね。まあ、外国人も日本のそういう文化に興味がありますから。その時にですね、外国人は必ず職人とか農民とか、そういうのをバカにします。一つ下に見てます。一回こういうことがありました。僕が職人の人の棟梁にすごく頭を下げて、ありがとうございます。こういうことを教えていただきまして、学生もすごく参考になったでしょうって帰り際に、挨拶をして、それでバスに乗り込んだ時にですね、そのバスに一緒に乗ってた外国人が、武田先生間違ってますよと。あの人は仮想な人で、しかも知識もないし、職人としては立派でしょうけど、名古屋大学の有名な教授である武田先生が頭を下げてはいけませんと、こう言いました。で、私は彼に、そういう考えもありますと。だけど、日本の文化っていうのは、人間を尊重する文化であって、その人間がお金持ちであるとか、地位が高いとか、学力があるとか、いうことでは全く、違いを見出すことはできない。これが、日本文化ですと。それを一応頭に入れといてくださいと。そして今ご覧になった、まあその時は工芸品でしたけど、工芸品が立派なのはね、その工芸品の中に腕がいいだけじゃないんですと。日本文化というものがああいう工芸品を生んでるんですという話をしたことを覚えております。本当に私も外国ズーム行きましたけど、外国人が日本人を尊敬してるのはそこなんですよ。 わからないんです、彼らはね。人間にも最初から格付けをして見てますから。しかし日本人は人間に絶対格付けつけないんですよ。みんな同じなんです。どんなに金持ちでも、どんなに地位が高くても、どんな泥にまみれて土をいじってても、みんな同じ人間だ。魂はみんな同じだ。これが日本の原動力であり、日本におけるギリシャ哲学であり、ルネッサンスであるんですね。それから宗教でもあるんです。ですから日本は宗教が非常に発達して、宗教同士で戦うという歴史をほとんど持っておりません。日本人には神道が非常に合うんですね。神道は自然を学んで、それを考える。お天道様の下では嘘をつかない。こういう考え方を作ったわけですね。それで日本は発展してきたわけです。したがって、日本人は仏教の寺院と神道の神社が一緒にあっても全然構わない。もう混合してますからね。同じ敷地に混合してます。靖国神社に、まあ中国の人なんかわからないんですけどもね、差別主義ですから。靖国神社に外国の人も日本の人も、日本の国に対して一生懸命やった人はお祭りしております。何もそんなことを区別しておりません。この日本の全員貴族という、そういう思想がですね、ギリシャ哲学、ルネッサンスなどの、それからイスラムの勃興期とか、中国の近世とか、まあ古代そうですね、古代もそうですけど、そういうものを生んできているということを、ここでもう一回我々は思い出し、先祖の考え方を学び、そして今のように金だけ、今だけ自分だけという日本から早く離れないと、それこそ、それが日本を衰退するんであって。なんか AI 技術とか IT 技術とか、なんか、ガバナンス統治とかなんかそういうことは全部日本を衰退させるものです。もしどうしてもヨーロッパを学びたいんであれば、ヨーロッパを尊敬してるんであれば、やっぱりギリシャ哲学とルネッサンスを我々は学ぶ必要はあるかもしれません。まあ日本の方が高度だから学ぶ必要はありませんけど、どうしても西洋かぶれの人はですね、それを考えていただきたいと思っております。